もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
妻がですね、
はい、
1年ぐらい前から、
はい、
脊柱管狭窄症でずっと痛いんですよね、
はい、
病院行ったりしてなかなか治んないんですけども、
はい、
その関係と妻が結婚前にですね、統合失調症を患っていたらしいんですよ、
はい、はいはい。
で、私はそれ聞いてなかったんで分かんなかったんですけども、
はい、
それを1年半ぐらいに言われてですね、はい、それで一応私はずっと42年ぐらい守っているんですけども、
はい、
なんていうか、その精神的なもので、その脊柱管狭窄症が痛くなると、そのもののトラウマでなんか起こり出したりするんですよね。
あなたおいくつですか？
私は76です。
奥様おいくつですか？
71です。
ご結婚なさって何年ですか？
42年ぐらいですね。
お子様いらっしゃいますか？
子供は作ってないですね。
1年前から脊柱管狭窄症になってらっしゃる。
そうですね、腰が痛くてですね、
うん、
整形外行ったりしてるんですけど治んないんですよね。 あんまり、
はいはい、
その関係でそのイライラが私に当たっちゃうことがあるんですよね、うん、
統合失調症の方は今も
統合失調症の方は別に現在何もないんです、
う
ん、
あ、そうですか。
統合失調症のトラウマでまたそういうふうになっちゃうんじゃないかというイライラがあるらしいんですね。痛いからイライラしてるんです。
ですよね。痛いからイライラなさってて、 そのトラウマだと思ってらっしゃるのはどなたが思ってらっしゃるんですか？
いや、私はそう思ってるんですけども。
あなたがトラウマだと思ってるわけですね。
そうです。なんか相当悪くてですね、
うん、
暴れちゃったみたいらしいんですね。で、1年間ぐらい入院してたらしいんです、うん、病院の時には言ってくれなかったんですよね。で、1年半後ぐらいにもう言わなきゃいけないって悩んで言ったんです。私に
結婚してから1年半後ぐらいに言ったんですね、
は
い
は
い
は
い、
でその後特にその生活に支障は別にないんですよね。
じゃあ別に問題ないですよね。
で、問題ないんだけども、うん、今腰が痛いとかっていうのが精神的なそのものになるんじゃないか、そういう心配言うんですよね。
あなたが心配してるんじゃなくって、
本人も
奥さんも心配してるんですか？
だからその痛い痛いっていうのでね、ということで自分の例えば意見がありますね。考え方を絶対曲げないんですよね。この病気で自分の行動を信じてきてきたっていうことなんですよ。実際上間違っていても間違ったとは絶対言わないんですよね。
そういう性格なんですね。
はい、まあ、私もイライラするんですけども、喧嘩が例えば一月一回とか半月一回とか必ず出てきたんですよね。だから喧嘩しないようにしようということで、出てくる時にはお互いに注意しようとなっているんですけどもね、
はい、
何時間でもそれ言い始めてガーガーガーガー言っちゃうんですよね。私はその黙ってるんですけども、それで私イライラするからストレスもあるから、やめてくれってもやめられないんですね。そういうのがよくあるんですよね、
うんうん、
でそれも半月とか一月一回ぐらいどうしても出ちゃうんですよね。
それ普通じゃないんですか？だってどこんちでもそんなもんじゃないですか？
でも一つのことに固執しちゃうっていうか、
あーはーはーはーは
ー、腰が痛くなってイライラになっちゃって、その前まではなかったんですね、ほとんどそういうのが。それで統合失調症の薬は飲んでるんですけども、
うん、
最低限の薬しか飲んでないんです。今も
お薬だけはずっと飲んでらっしゃるんですか？
そうです。
い
や、飲まなきゃダメらしいんですよね。私はその薬最低限でいいのかなって言っても、統合失調症の先生もそれでいいって言ってるから、もうそういうのは絶対自分で決めたもんだから絶対治さないっていうか、そういう。
じゃあお医者さんにも行ってらっしゃるんですね？
はい、行ってます。
お医者さんもその腰痛くなってからこうですっていう話はご存知なんですか？
お医者さんはお互いに言い合うのをやめるようにするしかないって言うんですよ。例えば意見が食い違うとしますよね。なんかちょっとしたことで私自身も正しい意見が正しくどうして言いたくなっちゃうんですよ。病気あるから我慢してくれって言うんですよ。自分はそれを信じてきて生きてるから、
はい、
それを曲げられない、否定することができないって言うんですよ、いろんなことが。そういうふうになった時に私の気持ちをどういうふうに収めたらいいかなとか、そういうので悩む時があるんですよ。
それが今日のご相談ですか？
はい、はい、
じゃあ先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生はシンクロの銅メダリストでメンタルトレーニング上級指導士の田中ウルベ美也子さんです。先生、
はい、
お願いします、
はい、もしもし。
あ、もしもし。
あ、お電話変わりました。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。気持ちを収めたいあなたのですね。
要するに自分はこう思っているんだけども相手はこの気持ちを変えないって言った場合ですね。でも夫婦でうまくやっていくには片方どっちか折れなきゃいけないですよね。
それには賛成はしませんが、 お話を伺っていると、あなたは何か奥様を変えたいということですか？
喧嘩になった時どうしたらストレスをなくせるかなという意味です。
あなたのストレスはあなたのせいなので、他人のせいでストレスにはならないと言われたら、あなたはどう感じますか？例えば奥様が意見を曲げないからストレスになるのですか？あなたは。
そうです。
なぜでしょう？
自分の意見が通らないからですね。
そうですよね。
はい。
それはなぜでしょう？なぜあなたは自分の意見が通らないのがストレスになるんでしょう？
自分の意見を通したいから。
なぜ通したいんですか？
通さないとイライラするっていうのがあるんですよね。
通さないとイライラする理由があるんですよね。
はい。
何だと思います？
私は自分の考えてることが世間一般で正しいと思うことを言っているって意味ですね。
世間一般で正しいと思っていること、あなたはそれどうやってわかるんですか？世間一般って1億人以上いると思うんですけど、日本人だけで考えても。
いや、私の要するにいろんな知識からそう思うって意味ですね。
つまりあなたの方が世間一般の正しい知識を持っているとあなたは思ってるんですか？
あ、そうですね。それは私が今までの経験から正しいと思ってるって意味ですね。
じゃあもう一つ話変えますね。
はい。
奥様の人生にとってあなたの意見がなぜ正しいんでしょうか？奥様の人生は奥様が決めるものです、はい、なのにあなたの経験から感じたあなたが正しいと思っていることがなぜ奥様の人生に正しいんでしょう？
生きてきた環境が違うっていうことで、それは違うって意味なんですか？
いやいや、環境どころか人間が違うからです。
脊柱管狭窄症を患う前は普通に話してて何も問題なかったんですよね。例えば A って言ったのは A じゃないっていう答えなんですよね。そういった場合に私自身はどういうふうに精神的に考えればいいのかなっていう意味なんですけど、要するに私は別に妻と喧嘩することはしたくないわけなんですよね。
奥様が A って言って A じゃないって言うんですよ、
はい、
というこの事実に対してイラッとする人もいれば、何とも思わない人もいれば、きっと病気で今苦しい状態なのかなというふうに思いを馳せる人もいるでしょうね。 あなたはそこでイラつくというのはあなたがあなたをイラつかせてるんですよね。
ああ、確かにそうですね。それは
であればあなたが我慢をするじゃなくて、あなたがあなたをイラつかせてるんだっていうこの事実を認めるしか前に進めないですね。
ああ、はいはい。
でそれはおそらくあなたが何かご自分の経験というものを正しいと思っている、つまりそれって実は歪んでるよねって自分が気づけるといいですよね。正しいとか間違いってないのに、少なくともあなたにとって正しかっただけで、奥様がどのようにお考えになるかっていうのはその時の奥様によるんですよね。奥様がご病気になったらきっと痛かったり痛くなかったり、はい、どんな過去が終わりだったとしてもその過去のことをどう捉えるか、つまり先ほどからトラウマっていう表現もありましたが、
はいはいはい、
奥様がトラウマになるかどうかとご不安になることはもちろん奥様の問題です。トラウマになることが悪いわけでも良いわけでもありません、
はい、
それをどうすればいいかなっていうのは奥様が考えなければいけないことですが、今回のあなたのお話は単にあなたがあなたを勝手にストレスにさせる自分というものをどうやって変えていくかだと思います。
妻も話しててそういうストレス止まるっていうことは言うんですよね。私と
当然だと思います。それはでもあなたには何かできることではないですね。
だから私は病気をずっと守ってあげたよって言っているんですけどもね。
守ってあげたよというのは何とも私だったらとてもイラつく言い方ですね。私が奥様だったらとても嫌だと思います。それ奥様どのようにおっしゃってます？そういうふうに言ったら、
いやなんか気分悪いみたいですけど。
でしょうね。なんで人は不快になるんだと思います？
ちょっとよくわからないですけどね。
わからないですね、
はい、
だから言うんでしょうね、
はい、
うん、そこがあなたの問題です。なのでどうぞ、奥様の問題ではありません。今日のお話はあなたが一つはよっぽどお嫌だったんでしょうね。ご結婚された後に奥様のお話を聞いた時に、
だからその守ってあげるって言ったから守るのは当たり前だって言ってるわけです。今でも
その時に本当は何だと思ったんですか？
いや、もちろんその時には守ってあげると思ったんですね。
では今でも守ってあげましょう。 本当に守ってあげたいとその時に思われたのであれば、
はい、
ずっとお守りされたらどうでしょうか。
はい、それは確かにそう思います。いやだから変な話、守ってあげたのになんでこんなうるせえんだって話になっちゃうんですよね。んで
だからあなたは守りたくないんですよね。もう一回聞きますね。
はい、
守ってあげると言った本音は何ですか。
本当にかわいそうな人生だなと思って私は守るって言ったんですね。いや守るっていうか一緒に要するに生活していくっていう意味で言ったって意味ですね。あの離婚しないで守るよっていう意味で言ったって意味ですね。
あのできるだけ冷静に心理学的に考えると、
はい、
自分の人生を守れるのは自分だけです。
はい、
おそらく奥様はそりゃいろいろなことをご経験なさったはずです。統合失調症がどのような状況なのかも実は分かりません。今回この病名ばかりが一人歩きすることはちょっと今危険だなと実は感じています。
あ、はいはいはい、
なぜならそもそも本当に統合失調症だったのかとか。
いや統合失調症だったんです
ね。いやいや、それはあなたが聞いただけであなたが実際のご本人がそうなってる状態を知らないですよね。結婚前ですから。
はいはい、
つまり本当にそれだったのかっていうことは今分かんないわけです、ここの話では。
はい、はい、
なのでそのこと自体を大きなことにするのは意味がなく、つまり前そうだったからなは奥様はそう感じるでしょうし、奥様はご経験の中でいろいろ自分の意見を通したいんだとかっていう思いがきっとあって、
はい、
それは奥様の問題ですね。
はい、
で今日のあなたの問題はあなたがあなたを勝手にイラつかせること、そのことをしっかり自分が向き合わなきゃいけないというのがこれからの人生の大事な点です。あなたはなんで自分がこんなにイラつくのかなって思っていただくしかありません。これは時間がかかります。
はい、
まず自分がイラッとするなっていう時にちゃんとあなたは自分と対話をしてほしいです。何がそんなに俺をイラつかせてるんだろうです。はい、奥様はきっかけに過ぎませんから。
はい、
でここで奥様にもっとこうしてほしい、ああしてほしいは無理です。他人ですから。でも無理ですって申し上げると、おそらくあなたは今奥様のせいで怒るっていうこのマインドセットが外れてないので、
はい、
あもうこれはしょうがないことなんだなって終わりそうな気がします。
はい、
しょうがないんじゃありません。あなたのせいです。
はい、
ですからあなたがちゃんと反省しなきゃいけないのに、あなたがあなたの課題に向き合わなかったら永遠にあなたはイラつくと思います。
はい、
でもそれに多分向き合いたくないと思います。ご自分の本当の課題に向き合うことの方が人間大変です。相手を変える方が楽だと思ってしまう。もう一つ考えていただきたいのは、守ってあげるよという言葉がなぜ奥様を傷つけるのだろうはちょっと考えてみてください。
はい、
人を傷つけますこれは。
はい、
で多分その回答がもしわからないのならどうぞ奥様に聞いてください。
はい、
僕が間違ってたことは何だったか教えてくれるって聞くのもいいと思います。怒っちゃいけないっていうのも外してください。人は怒るんです。別に怒っていいんです。はい、怒りを自分のせいだなって思ってください。それだけです。
はい、
もしもし。
はい、どうもありがとうございました。
はい、自分が変わらないと周りは変わりません。
はい、
自分が変わったら相手は変わる。あなたが変わったら奥さんは3時間も4時間もガーガー言いません。これだけは絶対です。そんなことで3時間4時間やってるよりも楽しいテレビでも見て、
はい、
あーって笑って面白いよな、はい、そう言ってる旦那の方がよっぽど好きですよね。
あ、はい、
そうやって仲良くやってってください。
はい、わかりました。いろいろありがとうございました。
はい、
どうもすいません。
はい、じゃあ失礼します。